こんにちは。
こんにちは。
ニュースで韓国語は、私韓国生まれ日本育ちわったわったしてきた韓国人のジュジュと、
日本生まれ韓国在住経験あり、先日までは仕事やプライベートでたまに聞きしていた日本人のヨッシーが、
韓国の今がわかるハフポストコリアのニュースを韓国語と日本語で読んで、
日韓ちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです。
그리고한국에서는요시와주주의시사일본어라는이름으로보내드립니다。
はい、というわけで今日からズーム録音に切り替わりました我々。
はい。
はい。なんだかとても試行錯誤いろいろしていますさっきから。いやいや。
特に私ね。
いやいや、でもちゃんとジュジュさんがついてこれてよかったこれ。うん。一番心配してたんだ実は。本当に。うん。
はい。
はい。前回ですね、ちょっと予告していたんですが、まあ、ゲストが登場していただけると。で、なかなかたちょっと、こういう状況になったら難しいかもしれないと思ったんですが、まあ、ちょっと心配していた状況に近くなってきたにもかかわらず、今回出ていただけることになりました。ご紹介します。コリアンフードコラムニストとしてご活躍の八田康さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう、このポッドキャスト聞いていらっしゃる方は、あえてご紹介する必要もないかもしれません。もう、とにかく韓国の食に関しては、おそらく、もうなんか日本で右に出る人多分いないですよね、というぐらい、いろんなことをよく知っていらっしゃる。とにかく、韓国のあちこちを訪ね歩いて、美味しいもの、特産の品、農産物、いろんなものをあれこれ、紹介して日本にくださっている。そして、新大久保の美味しいレストランもいろいろ発掘して紹介してくださっている。まあ、ある種第一人者だと思うんですよね。八田さんがコリアンフードコラムニストを名乗ってお仕事始めたのってもうどのくらいになりますか？
そうですね。名乗ったのが2001年なので。
あ、
じゃあもう。19年。20年目ぐらいですかね。
そんなになるんですね。あ、そうか。
韓流ブームよりも前。
前ですね。
あ、すごい。
ブームが来て僕らがびっくりしたっていうような。
ああ。
2000年代半ばぐらいに結構大阪によく出没していらっしゃったんで、私その頃仕事で大阪にいたんですけれど。
そうでしたね。
私もなんかこのコリアンフードコラムニストっていうなんか面白い方が、なんかいるらしいっていう、ただその時は残念ながらお会いする機会はなかったんですけれども。うん、見事に立派になられてと言っちゃうんですけど、失礼な言い方だ、すごい。いや、ほんとなんか、もうなんかすごい有名になられたので、昔を知ってる私としても、実は。
よろしくです。
よろしくお願いいたします。本当に。
よろしくお願いします。
すいません、なんかすごい上から目線なことを言ってしま
った。いえいえいえいえ、はい。
今日はですね、二部構成にしたいと思います。まあ、なんで二部構成かっていうと、実はズームが、3人以上で、チャットすると40分しか使えないということなので、一部はいつものようにニュースを読みます。で、ゲストが出てくださってる時は常にそうなんですけど、まあゲストの、フィールドに合わせたニュースを我々が探してくるという形にしていて、そこからゲストのいろんな面白いお話を引き出していければいいなと思っている感じなんですよね。で、二部は、八田さんが最近出された5本、韓国母さんの味とレシピという本なんですけど、これ、すごい面白い本なんです。今、私が買った本はジュジュさんのところにあるんですけれど、ジュジュさんは読んでどうでした？
なんだろう。私のおんまとか、ヘルモニーとかが作っていた料理がいっぱいで、なんかあの料理に名前あったんだとか。
うん。結構、韓国料理店とか韓国に行った時に、いろいろ、副菜とかで出てくるものが。
そうそうそうそう。うん、なんか普通にいつも、なんか、ポソッとか、コンナムルとか、普通になんかそんな風に呼んでいた、おかずが、あ、ちゃんと名前あったんだって思って。うん、
まあ、ちょっとその、
興味深かった。
そう。で、第2部は、その辺の話を、いろいろしていきたいと思っております。この本は私も読みましたけれども、本当にいい本ですね。詳しくは第2部で述べたいと思いますけれども。では、早速ですが、ニュースです。ニュースは、今日は、八田さんが、もうコリアンフードコラムニストなどで、韓国の食材に関するニュースを2本選んでまいりました。ご本人の意見も取り入れつつですね。1本目は、やっぱりちょっとコロナ関連です。 これだけ大変な事態になってくると、韓国の農産物の産地にもいろんな影響が及んでくる。で、その中で結構ソウルも巻き込んで爆発的なムーブメントを巻き起こした実は産地がありました。うん、それが、カンウォンドのジャガイモ、カンウォンカムジャ。私も実はなんとなくイメージはあったんですけど、カンウォンドってそういえばカムジャの名産地だってあんまりピンとこなかった。
知らなかった。
あ、ジジュさんも知らない。
私、カムジャ大好きな芋っ子なんですけど、知らなかった。うん、
ちょっとそこら辺のところは、じゃあニュースを読んだ後に、はい、八田さんに詳しくお話を聞きたいと思います。カムウォンドって実は、カムジャのジャガイモの名産地。ところが、コロナで学校が休みになったりとか、まあ日本と一緒ですけども。で、つまりそうすると給食がない。給食がないということは、給食用のジャガイモが納品されない。ということで農家が大変困ってる。で、しかもまあ、飲食店に人が来ないので、飲食店用の需要もガクッと落ち込んでしまった。そこでですね、なんか、知事が、ジャガイモのセールスに自ら乗り出したというお話。で、これが実は爆発的に人気を呼びました。ちょっと読んでみます。新型コロナウイルスの影響にもかかわらず、韓国は珍しくスーパーでの買い占め現象は起きなかった。ただ、インターネットで一つの品目が爆発的な人気を集めたが、その品目はチェ・ムンスン・カンウォンド知事がツイッターで販売したカンウォンジャガイモ。購入がアイドル歌手のコンサートチケットを手に入れるぐらい難しいほどで、ポテトとチケッティングを合わせたポケッティングという新造語がインターネット上でしばらく流行った。
코로나19여파에도한국은특이하게도마트에서사재기현상이벌어지지는않았다다만인터넷에서한가지품목이폭발적인인기를끌었는데해당품목은바로최문순강원도지사가트위터를통해판매한강원감자구매하기가아이돌가수의콘서트티켓을구하는것만큼어려울정도라포테이토와티켓팅을합친포켓팅이라는신조어가인터넷상에서잠시유행하기도했다
旋風を巻き起こしたカンウォンジャガイモの販売が終了した。最後までカンウォンジャガイモの人気は高かった。カンウォンジャガイモの最後の販売日だった3月24日、準備された量は7分3秒で品切れとなった。1箱10キロのジャガイモ5万箱が全部売れたのだ。同日の販売分を最後に用意されたジャガイモ20万6千箱が全て売り切れた。
선풍적인인기를끈강원감자의판매가종료됐다마지막까지도강원감자의인기는뜨거웠다강원감자마지막판매일이던24일준비된물량은7분3초만에품절됐다박스당 10kg 인감자5만박스가전부팔린것이다이날판매분을끝으로준비했던감자20만6천상자가전부소진됐다
カンウォンジャガイモは、チェ・ドー知事がツイッターで売り始め、目を引いた。カンウォンドは、ジャガイモの在庫に苦しむ地元農家を支援するため、11日から配送料なしで10キロ5000ウォンのジャガイモを販売し始め、チェ知事はこれをツイッターに掲載した。2時間後、ジャガイモ販売サイトのサーバーが麻痺した。10万人がジャガイモを買うために集まったのだ。
カンウォン감자는、チェ・ドー知事がツイッターを通して팔기시작하며눈길을끌었다。강원도는감자재고로어려움을겪는지역농가를돕기위해지난11일부터택배비없이 10kg 에 5,000 원의감자를판매하기시작했고최지사는이를트위터에게시했다2시간뒤감자판매사이트서버가마비됐다10만명이감자를구매하기위해모여든것이다
その後も売り切れが続いた。インターネットでは강원ジャガイモはマスクより買いにくいジャガイモゴブ製を導入せよ、などの意見が殺到した。今日ポケッティングに成功したという証拠写真も SNS でたびたび見られた。このような人気のおかげで、当初よ、4月7日まで販売予定だったカンウォンジャガイモは2週間前に販売を終了することになった。
이후에도매진사례が이어졌다。インターネット에서는강원감자가マスク보다사기어렵다。감자오브제를도입하라는등의의견이쏟아졌다。오늘포켓팅성공했다는인증도소셜미디어에서심심치않게찾아볼수있었다이같은인기덕분에당초다음달7일까지판매예정이었던강원감자는2주앞서판매를종료하게됐다
チェ知事はカンウォンイルボーに、学校の始業延期による納品中断と消費不振で農家の心配が大きかったが、全国的な関心のおかげで在庫のジャガイモを一掃できたとしてありがとうと伝えた。今回のカンウォンジャガイモ販売で完売男になったチェ知事は、新型コロナの影響で売り上げに打撃を受けた柿農家、お花ですね、を引き続き支援する方針だ。
チェ知事はカンウォンイルボーへ、契約延期로인한납품중단과소진부진으로인해농가의걱정이컸는데전국적인관심덕분에재고감자를소진할수있었다라며감사하다고전했다이번강원감자판매로완판남에등극한최지사는코로나19여파로매출에타격을입은화훼농가로이어갈방침이다
10kg 5000원대
これ安すぎるよ。
安い。買えばよかった。
しかも、ね、しかも、送料なしでしょ？
送料無料でしょ？
日本だったら、1.5 キロで500円ぐらいしません？
ね。
1キロで500円？
うん。
信じられない。
あとちょっと、記事の中に出てきた、じゃがいもゴブ製っていうのは、これはマスクゴブ製の。
マスクゴブ製。
ね、韓国では今、マスクは、1人、週2枚までしか買えなくて、で、それが、生まれる年の末尾の数字によって週に1日ずつ買える日が割り当てで決まってるんですよね。という。
曜日が決まってるんですよね。
曜日が決ま、そう、買える曜日が決まってるので、そのマスクオブジェをもじって、カムジャオブジェという言い方をしてる。それぐらいなんか入手困難だったということですかね。はい。いやー、ちょか、すいません。私もさっきちらっと言ったんですが、カンウォン道が、ジャガイモの名産地だってこと、実は全然ピンとこなかったんですけど、八田さんそうなんですね。
そうですね。カンウォン道といえば、ジャガイモと言っていいぐらい有名じゃないかと思いますけど。
おぉ。
カンウォン道の人柄を指して、カンジャバウって言わないですか？バウって岩ですけどね、カンウォン道の方言で、こう、素朴で朴突とした、こう、自然の中にいらっしゃる。そういう無口だけでもって、そういうだ、人のことをカムジャバウっていうのは、こう、カンウォン道といえば、ジャガイモ。そういう印象がありますね。
なるほどね。そうか。なんかすごくよくわかる気がする。ジャガイモの名産地ってことは、結構、生産量がすごく多いんですね。見てみたら。
そうですね。本来、まあ、標高が高いので、寒冷な地域で、高冷地、コレンジカムジャって言うんですけども、
はいはい。
ピョンチャンとか、オリンピックの後ピョンチャンあたり、ジョンソンとか、あの辺で、夏のジャガイモがすごくたくさん取れるんですね。で、今出てるのは、ポンガムジャっていう春のジャガイモですけども、こちらはもうちょっと海沿いのカンヌンっていう、スケートをオリンピックでやったような、あの辺でいっぱい取れてます。
高原作物としてジャガイモを作ってる感じですね。
そうですね。
はあ、なるほど。なんか、日本だと高原作物って、土地が痩せてる寒冷地っていうイメージがありますけど、カンウォン道もやっぱりそうなのかな？
カンウォン道も、やっぱり山だらけなので、お米が取れませんで、
ああ。
はい、トウモロコシとか、ジャガイモとか、山菜とか、まあ、どうしてもそういったものが名産になっていきますね。
へえ、なるほど。
日本のカムジャと味違うのかしら？同じような感じなんですかね、カムジャだと。
まあでも地域によってもいろいろだと思いますけど、どうですかね。品種まではちょっとわからないですね。ごめんなさい。
いや、韓国って果物は安いなって思うんですけど、野菜、ね、じゃがいもこんなに安くっていいのかな。もともと安いのかな？
これは多分本当に、在庫一掃セール、もうこう非常事態だからちょっと頼むよっていう感じで、ある種人目を引くためにやった部分もあるんでしょうけれど。
ね、まあさすがに。なんかせめてマノンとかやってもよかった気がする。ちょっともったいない。
もったいない。値段もそうですけど、やっぱりカンウォン道のジャガイモが手に、こういう風に手に入るって言ったら、それはみんなやっぱ飛びつきますよね、きっとね。なんかカムジャといえば、カムジャタンという印象が私やっぱりあるんですけど、結構カンウォン道に行くとやっぱりカムジャ料理っていろいろ他にもあったりするんでしょうか？
カムジャ料理たくさんありますね。
ほう。
カンヌンあたりだとカムジャジョン、ジャガイモのチヂミのお祭りが開かれてたりとか。
お。
お祭り。
はい。あとは
食べ比べ。
ちょうどそうですね。春、本来だったら春あたりだったと思いますけど。 あの、市場とかで、こう、ジャガイモのチヂミを焼いて食べさせてくれるようなイベントがあったりとか、カムジャソンピョン、お餅作ったりしますね。
ああ、はいはい、ありますね。
透き通った感じの見た目になるんですけど、中にこう、あんことかお豆とか入れたりして、まあ、ソンピョンってお餅を作ったり、なんですか、あと、カムジャオンシミっていう郷土料理があるんですけども、ジャガイモのデンプンを水豚状に固めて、あの、スープの中に入れて食べるっていう料理があって、それなんかは、カンヌンの名物料理ですし、まあ、カンウォンド全体で食べられるものだと思います。
え、カムジャジョンの祭り、行きたい。カムジャジョンすごい好きです。
僕も大好きです。まだお祭り自体は行ったことないんですけど、きっと多分、美味しいマッコリが飲めて、一緒に
いいですね。
はい。食べられるんだと思いますけどね。
やっぱりその中でもやっぱりカンヌンがこうカムジャとカムジャ栽培とカムジャ料理が両方あってこう行って楽しむには面白いところなんですかね。
そうですね。カンヌンあの行きやすい KTX があって行きやすいのもありますし、うん、あのやっぱり大きい町なのでいろいろ見どころもありますし、美味しいものもまあジャガイモだけじゃなくて、うん、あの何ですかこう海産物非常に豊富な地域なので、
そうですよね。
ハタハタ食べに行ったりスルメイカ食べに行ったり。いろいろ楽しめると思います。
ピョンサンドンというところになんか、カムジャンオンシミ通りというところがあると。
ほう。
そうなんです。ここはあの、もともとがですね、ジャガイモの農家の方がいらっしゃるところで、で、農家の方がこう、農作業終わった後に、まあ、あの、夕方からお店を出して、近所の人たちにこう、カムジャジョンを出して、あとタッパルってあの、鳥の足を焼いたやつ。あれでこう、マッコリを飲ませる店をやったところ、大当たりしましてですね。
へぇー。
その前か店が増えていったっていうような、あの話がありまして、そこにあの名物通りができてます。
やっぱりあれですね、あの、この間の、八田さんの YouTube ライブの時も思ったけれど、この、今ちょうどこの収録時間が、あの、昼の、お昼ご飯前の時間でして、なかなかこう、聞いてるだけでちょっと辛くなってきますね。お腹が。なんかこう、コロナ対策としては、ある種、目をコロナの農、あの、新型コロナの農産物対策、農産物の売り行き対策としては結構この、それこそ、カンウォンドの知事は、あの、カムジャパヌンチ、カムジャパヌンチさんって結構、あの、すごくネット上
で、ワンパンナン。
そう、うん、話題になったんですけど、なかなかこれはこれで、まあ、ある種、人目を引く作戦としてはすごくうまくいったんだろうなという気はしますね。うん。まあ、喜ばれてるみたいだし、やっぱり農家からは
すごく、ね。いや、私は安すぎて良くなかったと思う。間飲んで、送料は取るべきだったと思う。
送料は取るべきだったと思う。いや。
うん、
まあ、それはサーバーも麻痺するわなっていう。
ね。
畑さんにお聞きしたいんですけど、やっぱこういう値段で、まあ、カンウォンドのジャガイモが手に入るよとなったら、それはみんな飛びつくだろうなって感じですよね、きっと。
そうですね。やっぱり値段もそうですし、ジャガイモ自体しばらく置いとけますんで、うん、今のうちに買っとけっていうことになるでしょうね。
あ、そうか。買い置きができるから。
まあ、カンウォンドとしては、おそらく多分 PR だったんじゃないですかね。うん、で、これだけ話題になったら、またあの、この後あの、夏のジャガイモも出てきますんで、もう一回こう、それを買いたくなる人が増えれば、きっと多分あの、そこで、あの、なんですか、こう売り上げ自体もきっとまた上がるでしょうから、いいあの広告戦略としては良かったんじゃないかと思います。
確かに当事者すごい。
なるほど。そうか、ジャガイモはもう年がら年中作ってるものだし、あのこれから先もまだね、やっぱりコロナで学校もいつから開けるかまだちょっとわからない部分が出てきてるし、こういった感じで知名度がというか知名度がまた一層上がったってことはきっと良かったんだろうな。なるほど、うまいやり方だったんですね。うん、
うん、いや、私すごいカムジャが好きなんですけど、なかなかそれが伝わらなくていいのがもどかしいな、ズーム。
ズーム。いや、別にズームじゃなくても、別にズームでも伝えようと思えば伝わるで。
そう、옛날 얘기할게요。
はいはい。
옛날에、그、지금남편、はい、남편이랑아직사귈때、좀헤어질뻔했거든요。
そうだったんですか。
ね、그때、어떤음식점들어가서、식사를했는데근데이제헤어지자는얘기를하고있었어요
난또
근데그때나는이제배가불렀고근데그는배가고파서이것저것을시켰는데그때내가좋아하는감자튀김을시킨거예요
포테토프라이
응나는안먹겠다고했는데그내가좋아하니까감자를그러니까그것때문에 그, 아, 다시 사겨도 괜찮을까라는 생각이 들어서. 그래서 안 헤어지고 지금도 함께 있습니다.
버텟도 후라 입고 대출을 했던 데스가 아는다와.
아주 좋은 얘기.
야, 이 하나씩답기도.
아니, 그렇게 나를 생각해주는 게, 감자튀김이라는 방법으로 나를 생각해주는 게 너무 좀, 예, 그랬었어요.
아, 私のこ とをよくわかっているんだな, この人って思ったわけですか。 아, なるほど。 지주さん, 安上がり。
감자를 사랑한다는 얘기였는데.
いや、でも、지주さんが どれだけ 이모가 好きかというのは よくわかりました。
よかった。
さて、次のニュースに参りましょう。韓国料理といえば、唐辛子。ほら、韓国料理って、ほぼ、いろんな料理に唐辛子入ってるじゃない？
はい。
日本料理にはほぼ入っているものがないから、昔僕も思っていたんだけど、韓国料理ってなんかこう、何でもかんでも唐辛子入れるから、なんか味が単調だなとか思ったりしたことも。
違う。
それは絶対違う。
違うのよ。
うん。あったんだけど、そう。実はなんか唐辛子一つとってもこんなに奥が深いのかということを改めて、思わせてくれる記事です。ちょっとこれ実は5年ぐらい前の記事なんですけれども、唐辛子生産農家のお話。京山部とウルチンホタル共同体のヨビョンテ、チョヨンジャ夫妻を訪ねた。海抜530メートルで中高齢地であるこの地域は気温差が大きく、唐辛子を育てるのに良いという。夫妻は路地で改良種の唐辛子を13,223平米、4,000坪国産唐辛子のスピチョを、6,612平米、2,000坪有機農法で作る。スピチョは京山木とのヨンヤンスピミョンで選抜された在来種で、辛さと甘みが適度に配合されており、色が鮮やかで形が細長い。改良種は土壌と気候適応力が強いようです。炭素病などの病虫害にはむしろ在来種が強いようです。
경북 울진 반딧불 공동체 유병태 조영자 부부를 찾아갔다. 해발 530m로 중고랜지인 이 지역은 기온차가 커 고추를 기르기에 좋다고 한다. 부부는 노지에서 개량종 고추를 13,223제곱미터 4,000평 토종 고추인 수비초를6,212 제곱미터 2,000평 유기농으로 짓는다. 수비처는 경북 영양 수비면에서 선발된 재래종으로 매운맛과 단맛이 알맞게 배합되어 있고 색이 선명하며 모양은 날씬하다. 개량종은 토양과 기후 적응력이 강한 것 같아요. 턴저병 등병충해에는토종이오히려강한것같고요
育つ期間も違い、花が落ち赤く熟すまで改良種は、50から55日、在来種は70日かかる。大きさは在来種の方が小さく収穫量も少ない。しかし、熟す期間が長いためより美味しいとユビョンテさんが言うように、固有の味に優れ、皮が薄く柔らかいため、村の人たちも家で食べるのは韓国在来種を育てるという。
자라는기간도달라서꽃이떨어지고빨갛게익기까지개량종은50부터55일토종은70일걸린다크기는토종이더작고수확량도적다하지만익는기간이길어서맛이더좋은듯하다는유병태씨의말처럼고유의맛이뛰어나며껍질이얇고연해마을사람들도집에서먹는건토종을기른단다
夫婦が5年前から在来種を育ててきた最大の理由は、唐辛子の種子に対する問題意識のためだ。改良種は種子の 80から90% が多国籍企業で作られて輸入されたものだと言っても過言ではありません。そんな種子は紙コップのように使い捨てなので、一度使うともう使えないように作られています。しかし、韓国在来種は種を直接もらって毎年植えればいいので、多国籍企業の商品を買う必要はないというのだ。
夫婦が5年전부터토종을길러온가장큰이유는、고추종자에대한문제의식때문이다. 개량종은 종자의 80% 90% 가 다국적 기업에서 만들어 수입된 것이라고 해도 과언이 아니에요. 그런 종자는 종이컵처럼 일회용이어서 한 번 쓰면 못 쓰게 만들어져 있어요. 하지만 토종은 씨를 직접 받아서 해마다 심으면 되니까 다국적 기업에 상품을 살 필요가 없다는 말이다.
多くの農民は農業の中でも唐辛子の栽培が一番難しいというユビョンテさんにその理由を聞いたところ、作物の中でも栽培期間が一番長いからという、トマトやカボチャは植えてから60日ほどで収穫できるのに比べ唐辛子は9ヶ月程度かかるからだ、一つ一つ手で摘み取らなければならないので手間もたくさんかかる。
많은농부들이농사중에서도고추농사가제일어렵다고한다。유병태씨에게그이유를물었더니작물중에서도재배기간이제일길어서일것이라고한다。토마토나호박은심은후60일정도지나면수확할수있는데비해고추는9개월정도걸리기때문이다。하나하나손으로따야하기때문에품도많이든다。
必ずしも韓国在来種でなくても輸入の唐辛子の低価格にはかなわない。輸入産の値段が半分以上安く、市中で販売される加工食品とキムチの大部分は輸入品を使ったものというのが夫婦の話で、特に刻んだヤンニョムの形で安く輸入される唐辛子が多く、外食で食べる唐辛子はほとんど輸入産だという。多くの人が時間もなく、やり方も知らないので、家でご飯はあまり作らないんです。キムチもつけません。だから家庭で1年に消費される唐辛子の量がだんだん減っていくのですが、これをこれからどうしていくか悩んでいます。
꼭 토종이 아니더라도 수입산 고춧가루의 낮은 가격은 당하기 어렵다。수입산이 절반 이하로 싸 시중에 파는 가공 식품과 김치 대부분은 수입산을 쓴 것이라는 게 부부의 말로，특히다진양념형태로저렴하게수입되는고춧가루가많아외식으로먹는고춧가루는거의다수입산이라고한다。많은사람들이시간도없고할줄도몰라서집에서밥을잘안해먹어요。김장도안하고요。그래서가정에서1년에소비할수있는고춧가루양이점점줄어드는데이걸앞으로어떻게안고갈지고민입니다。
唐辛子は病害虫にあまりに弱いので生産量が乱高下する。唐辛子は機械でできることがあまりない。しかし田舎に人手がなくて人件費は高いからみんなしようとしないんです。食卓になくてはならないのでこんなに苦労して農作業をするということを人々に知ってもらい、なるべく国内で生産された唐辛子を食べてほしいというのが夫婦の願いだ。
고추는병해충에워낙약하다보니생산량이들쭉날쭉하다。고추는기계로할수있는일이별로없어요。그런데시골에일손이없고인건비는비싸니다들안하려고해요。고추농사를기피하는세태속에서도우리식탁에없어서는안되기에이렇게힘들어농사짓는다는걸사람들이알아주고되도록국내에서생산된고추를 먹으면좋겠다는게부부의바람이다。
はい、補足しておきますけど、この方々はですね、ホタル共同体、バンディコントンチェっていうのが出てきたじゃないですか。これ要するに、有機農法をやるために、移り住んできた、とてもすごく意識の高い農家の方々の集まりだと、一言で言ってしまえば、思っていただいた方がいいかもしれません。この画面を共有っていうボタンを押したのですが、これがですね、今見えているこの画面、この左側が改良種、で、右側が在来種なんだそうです。
右側の方が辛そう。
よく生で出てくる唐辛子の当たりってやつじゃないかなっていう気が。
当たりって外れの方の意味ですかね。
外れだっけ？いや、かじってやたらめったら辛いのが時々出てくるじゃないですか。
それ右ですよね。
改良種の方が太くて大きくてまっすぐなんだけど、あと、傘の部分がこの唐辛子全体を覆うようになってるのがなんか、在来種の特徴なんだそうです。で、まあやっぱり記事に書いてあった通り、味も、辛いと。まあちょっとこれはここで記事を読むためにだいぶ短くしちゃいましたけれど、唐辛子ってこんなに奥が深かったのかと僕は初めてこの記事を読んで知りました。
うん。ね。私、大学の時に取った文化人類学の授業で、他何も覚えてないんですけど、唐辛子は500年前に韓国にもたらされた。ってとこだけ覚えてて、うん、で、あ、500年しか歴史がないんだってすごい驚いた記憶があります、
ね、うん、
その時に日本から入ってきたっていう話が一緒になかったですか？
え、それは記憶にない。え、日本から？中国からじゃなくて？
一応、まあ、諸説あるんですけども、韓国に残ってる一番古い記録を見ると日本からやってきたっていうふうに書いてあるんですね。
でも日本はあまり唐辛子食べないですね。
もともとアメリカ大陸から来て、 コロンブスが大航海時代にいろいろこうも、アメリカから、ヨーロッパに持ってきたものを、ポルトガル人宣教師が日本に持ってきたのが、まあ、16世紀の半ばで、そこから多分朝鮮半島に入っただろうって言われてます。
なるほど。よく、豊臣秀吉が持ち込んだというなんか、続説もありましたけど。
その辺の時代ですよね。
うん、こんなになんか唐辛子っていろいろ品種がたくさんあるって、実は全然私も知らなかったんですけど、このスピチョっていうのが、こういう品種もあるわけなんですね。
僕もでも実際に見たことはないですね。名前は聞いたことがありましたけども、この栽培農家さん、ウルチンっていうところにあるみたいですけども、もともとはそのヨンヤン郡のって話がありましたけども、ヨンヤン郡というのは、慶尚北道、京山北道ヨンヤン郡というところで、唐辛子の名産地なんですよ。
はあ。
やっぱり唐辛子のお祭りが開かれるような、そういう地域なんですけども、韓国でも、1、2を争うぐらい人口の少ない地域なんですが、もう本当に町中で唐辛子を生産しているっていうのは、そういうとこですね。
へー。スピチョっていうのはなんか最近この良さが見直されている唐辛子なんですか？
と、地元の人はおっしゃいますけども、うん、やっぱり地域ごとにブランド食材を、ブランディングして、全国で、価値を高めて売ろうっていう、まあ、そういう流れはどこにでもあるので、
はいはい。
特別に、まあ、優秀な唐辛子を作って、まあ、地名をつけて、うちの唐辛子だっていうことで販売するっていうのは、まあ、最近よくある、まあ、流れの一つではありますね。
あ、そうなんですね。なるほど。うん。このウルチン郡っていうところは結構いろんな食材がとても美味しいところみたいですね。
普通ウルチンって言ったらまず思い出すのがカニですね。
カニ。カニ。
はい。
うん。
ズワイガニとベニズワイガニと、ホンゲっていうベニズワイガニと、まあ、テゲっていうズワイガニと、
はいはいはい。
秋から冬にかけて、まあ、名産地として知られますね。
はあ、やっぱり海が日本海、トンヘですから、日本もね、北陸山陰はカニの名産ですから、やっぱつながってるんですね。
そうですね。まあ日本の山陰側に上がればそちらのカニですし、同じカニを韓国に持っていけば、うん、ウルチンに持っていければウルチンテゲ、ウルチンとズワイガニですね。
はあ。
中身は一緒です。
中身は一緒。やっぱ、はい、韓国で食べる方が安いんですか？
まあでもそうです。もうピンキリ、最近すごい韓国のカニも高いんですよね。
へぇ。
いいやつだと本当に一匹で20万ウォン、2万円ぐらいしますんで。
へぇ。へぇ。それはなんか日本よりも高いかもしれないな。
決して安いとは思えないですけども、うん、その分なんかこう、突き出しと呼ばれるいろんなおかずが出てきたりとか。
あ、
全部含めての値段なので、まあ、それはお得かなとは思いますけどね。ウルチンだったら多分まあ、いろんな有名なズワイガニの産地あるんですけど、比較的お安くいただける地域ではあるので、ズワイガニとベニズワイガニのセットで、僕は一人3万ウォン、3000円ぐらいでいただいてきましたね。
すごい。安
い。はい。お得です。
私は韓国でカニなんか食べたことがないんですけれど、どうやって食べます？
基本蒸します
ね。
丸ごとスチームして蒸したものを、そのまま食べる。身はそのまま食べて、カニの甲羅のカニ味噌はご飯を入れて、炒めて、
あ、そうですね。
ポックンパップにして食べますね。
食べたことないな。
そうなんだ。なんか、韓国もやっぱり、この輸入産唐辛子に押されて国産が、伸び悩んでいる、生産が危機に瀕してるっていうのはやっぱりいろんな農業の話で日本でも聞くけれど、やっぱり韓国のその韓国料理に欠かせない唐辛子もやっぱりそういう状況に今なっちゃってるんですね。
どうしてもやっぱ外国から入ってくるものの方が値段が安いので、たくさん使うものだけにどうしても負担が大きくなるといいますか。
はあはあ。
家庭で食べる分にはいいものを使うってご家庭もあると思うんですけども、やっぱり飲食店とかそういったところに本当に大量に使うとなると、なかなか国産を使っているわけにはいかないっていうところは多いと思いますね。
はあ。国産と改良種でやっぱり種類ごとにまとめて分かるように売られてるもんなんですかね。市場とかでは。
それはもう、はい。
うちの、おんまは、 チョンジュにいる芋から直輸入し、送ってもらってますけど、やっぱりいつも国産のって指定してますね。お家で食べる分は。うん、味が美味しいから。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。おそらくその改良種っていうのも、この、なんか種が一回しか使えないっていう遺伝子組み換えというかなんか、最近話題になるような、現代的なこう、課題が含まれているんだなっていうのは、初めて知ったんですけれど、すごくなんか、ね、農業のグローバル化の話と、こういうものがやっぱり韓国にも今押し寄せてきてるんだっていうのはちょっと驚きですね。
なんか一回しか使えないの意味がよくわかんなかったけれど。
だって、そうしないと、そうすればさ、種を毎回商社から買わなきゃいけなくなるじゃない。農家が。
うん。うん。
要は、栽培したものから種が取れれば、農家はもう種は買わなくていいでしょ？
あ、そういうことができないようになってるんですか？
そういうことができないように、毎回、つまりうちの会社から種を買えっていう作物なわけよ。で、それ最近結構。
そんなことできるんだ。
それは結構今、最近いろんな作物で問題になってる話。
うん、
だからそれで結局グローバルな多国籍企業の農業作物商社がどんどん幅を利かせていくという話。
はい。
結構韓国でも特に唐辛子みたいなそういう韓国料理に欠かせないような作物でこういうものがあるっていうのは結構驚きではありますね。なんかやっぱり韓国でもこういう農業とグローバル化の問題って結構も話題になったりすることがありますか？
そうですね。やっぱか、まあ、輸入も当然問題なんですけども、ええ、国内だけでやっぱ消費するには限度があるので、まあ、海外に出ていって、うん、いろんなところで世界的に農作物を売っていこうっていうのは、まあ、どの自治体も頭を悩ませているところといいますか。
ああ、そうですね、
はい。
あれですね、今度日本を主な輸入先として定めて売り込みをかけているところもたくさんありますしね。
そうです、そうです。う
ん、なんかでも、これを読んで私、やっぱりちょっと唐辛子という食べ物を見直しました。八田さん確か本来であれば唐辛子の講座をしばらく立花さんのアジアカルチャー、アジアカルチャーアカデミーでなんかしばらく持つ予定だったのではなかったでしたっけ？
ありがとうございます。うん、その、まあ、唐辛子だけではなくて、韓国料理全体の歴史で、見ていこうということで、はあ、まあ、朝鮮時代の、料理がどうだったかとか、
うん、
まあ、その現代のまで続く、そうですね。韓国の食文化史みたいなことを、今やってる途中なんですけども、その一番最初のイントロダクションとして、まあ、唐辛子の話、まさしく日本から来ましたとか、まあ、それはおかげさまでこの問題が大きくなるちょっと前にできたので、
はい、
唐辛子の話まではこうもう講座でやりました。
おー、そっか。
その次をどうしようかというところですよね。
ああ、そっか。まだちょっと再開の目処が立たない状況なわけですね。
そうですね。状況をこれから見るということになると思います。
はい。
これ、唐辛子が韓国にこれだけ定着した理由は、寒いからとか、そういう話なんですか？
それがまさしく実は僕の卒業論文のテーマなんですけども。
そうなんだ。
はい。韓国料理はなぜ赤いかっていうタイトルで書いたんですけども、まあ、唐辛子が日本から入ってきて、最終的に料理の本に出てくるのが18世紀ぐらいまでになって結構入ってきた時期からまたさらにこう200年近く待たなきゃいけなかったんですね。きっと多分何か使い始めた理由があるだろうということで、まあ、もともとそういう山椒とかそういった辛いものを食べる文化があったからとか、胡椒の代わりにまあ使い始めたんじゃないかって、いろんなまあ諸説あって、まあ、正直わからないんですけども、僕が書いたのは、中国からのこう陰陽五行思想というところに、唐辛子を食べると、物が腐らない、悪いことをする鬼神が取り付かないっていうことで、病気にならない、物が腐らない、まあ、防腐効果と、まあ、殺菌効果ですね。そういったものが、まあ、民族信仰のようなものと重なり合って、うまく食文化の方に働いたのではないかなと。まあ、そういうことを書きました。なるほど。多分韓国でお味噌、テンジャンとかカンジャンとか作るときに、締め縄をするんじゃないかと思うんですよ。縄を巻いてそこにこう唐辛子を差し込んで、悪いものが入ってこないようにする。クンジュル。クンジュルって言わないですか？クンジュレダが、うん、スシラドゥンが、コチュラドゥンが、うん、ケオソ、ナプンキシニ、タガオジアントローク、ハヌンク、ミンガンシナンギッソ
ヨ。
それが、要は、唐辛子を使う理由で、料理に入ったのも、悪いものを食べて、傷んだものとかを食べて、病気にならないようにとか、あとは、夏の暑い日に、夏バテしないようにユッケジャンを食べるとか、 辛いものを食べて、まあ、元気を出す。まあ、そういったところが一番最初、唐辛子が使われる理由ではないでしょうかっていうことを僕は卒論に書きました。
へー。よくまあそのキムチとかでは保存に適しているから唐辛子を入れたんじゃないかっていうけど、ほら、キムチも北に行くと実はムルキムチが主流になったりするじゃないですか。
へー。
そうなのよ。
北って北朝鮮の方までさらに北ですか？
そうそうそう。あれってどうしてなんですか？
一般的にキムチだけじゃないんですけども、北に行けば行くほど味付けが淡白になっていくと言われていて、南に行けば行くほど気温が上がるので、物が傷まないようにお塩とか唐辛子とか、うん、まあ、たくさん使う傾向にあるとは言われてますね。
はあ、いや、本当になんかね、昔は朝鮮料理っていうと、在日コリアンの人が伝承している料理が一般的だったので、やっぱりその、どっちの系統を組むかによって、だいぶそのキムチも作り方が違ってたのよ。北の系統を重く見る人たちの作るキムチっては結構ムルキムチ、唐辛子の入っていない塩で漬けたような、あっさりしたものが入ってても本当にちょびっとぐらいの、そういうのがあっさりしたものが結構主流だったりしていて、なんか本当に南と北でキムチはこんなに味が違うのかっていうのはなんか昔驚いた記憶があるんですけど。
なんかペッキムチみたいですね。
そうそうそう、本当に白菜の塩漬けなんですよね。
はい。
奥深い。
ムルキムチというかペッキムチだ。そうそうそう。うん。実はなんかそう、唐辛子だけでもきっともう、1時間でも2時間でもっていう話になってしまうのですが、ですね、そろそろ第2部に移りたいと思います。実はなんかこのウルチンは、韓国母さんの味とレシピのお方が一人ウルチン出身だそうで。
そうなんです。つよしの家っていうソウルにあるゲストハウスのお母さんなんですけども、もともとの出身がウルチンということで、そちらでお育ちになったと。はい。
ああ、そこまで注意して読んでいなかった。
やっぱり出身地でどうしても作る料理の味付けとか変わってきますので、
そうですね。
今回この本、6人の韓国の一般のお母さんにご飯の作り方を習うっていう、まあそういう本なんですけども、地方をバラバラにして土地柄が見たいなということで、まあ、キョンサンドのお母さんがいれば、はい、チョンラドのお母さんがいる、チュンチョンドのお母さんもいるっていうようなことふうに作りました。
はい。ではちょっと一旦ここで、第1部を終了します。では一旦ここで、それではチャンネルはそのままで。
はい。
はい。